それでは今日のクリスマスのメッセージを聞きます。聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書2章の8節から20節までをお読みいたします。お聞きください。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフの貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。ここから恐れるなと題して鴨下牧師のメッセージを聞きます。
クリスマスおめでとうございます。今日私たちはこの25日クリスマスの日の朝にこうして教会に集って共に御言葉を耳にしています。今朝私たちに与えられている御言葉は恐れることはありませんと語りかけています。これは先ほどの聖書朗読でもまた朗読劇でも語られておりましたけれども、御使いが4番をしている羊飼いに語りかけた言葉です。今朝はこの恐れるなというこの言葉を考えるところから始めてみたいと思います。羊飼いというのはこの地域で最も弱い立場の貧しい人たちでした。夜、暗闇の中で羊を襲う獣や盗賊と戦うのが仕事です。命がけの仕事なのに身分は低いのです。今回カタールで行われたワールドカップでも暑い夏の時期をずらしまして冬の開催となりました。12月でもカタールは暖かいのです。 そんな中でスタジアムの建設に当たった人たちは貧しい出稼ぎの人たちでした。ドイツの友人から聞いたのですけれども、すでに10月の時点では3000人以上の人がこの過酷な労働のために亡くなっているということでした。このニュースを知ったヨーロッパの人たちは、このワールドカップに抗議をするためにテレビを見ないという運動をしたのだそうで、それもかなりの数の人になったのだそうです。人の命を使い捨てのようにするやり方に多くの人々が異を唱えました。このクリスマスに出てくる羊飼いは、このような貧しい人々を代表する存在として神様がお選びになりました。現代も羊飼いという職業ではなかったとしても、さまざまな羊飼いたちのような立場の人たちがいることを私たちは考えさせられます。カタールで働いた労働者たち、また今戦争のために暖も取れないウクライナの人たち、あるいは今回の大雪でもう1週間近く停電のまま生活を強いられている北陸の方々もおります。あるいは一人暮らしで孤独を覚えておられる方、病の中で苦しんでおられる方、いろんな人たちがいます。羊飼いはこのような弱さを覚えている人の代表と言えるのです。羊飼いたちはこの夜も4番をしていました。眠気と戦いながら周囲に気を配り、羊たちの面倒を見るのです。過酷な仕事です。今のような電気の柵が張り巡らされていて、羊が逃げ出したり、あるいは野獣が入ったりすることのないような、そんな環境ではありませんでした。そんな羊飼いたちのところに突然天が開けてまばゆいばかりの光が降り注ぎます。この時のことを旧説ではこういうふうに記しています。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使の登場とともに主の栄光が周りを照らしたのです。それを見た羊飼いたちは非常に恐れたと書かれています。この羊飼いたちが日常的に感じていた恐れ、それは凶暴な野獣が現れることでしょう。自分の命の危険を感じるときに恐れを覚えます。そうであったとすれば、この時抱いた羊飼いたちの恐れは私たちにもよくわかるのです。それは私たちが子どもの頃から暗闇の恐怖にを感じる、それと通ずるものがあるからです。例えば夜に怖い映画を見ますと、いつも夜中一人で行けるトイレさえ怖いと感じるようなものです。得体の知れないものがどこかから現れてしまうのではないか、そんな不安がありますけれども、羊飼いたちがここで感じた恐れはこの手の類のものではありませんでした。もっと本質的な恐れです。目の前に現れたのは暗闇を打ち破るほどのまばゆいばかりの光です。 そして、そこで現れた天使がどんな姿だったのか、それ以上のことは書かれておりませんけれども、御使いが現れます。人の姿をしていたと考えられます。そこで羊飼いが感じた恐れは、自分たちの命が脅かされるのではないかという恐れではありませんでした。清いものの前に出る時に覚える恐れです。自分の卑しさを知らされたのです。羊飼いたちの心の中に自分を卑下したくなるような、そんな思いが染みついていたのかもしれませんけれども、自分たちは貧しいものでしかいない、貧しいものでしかない、自分たちは聖なる方の前に出るのはふさわしくないと感じる、そのような恐れは決して主なる神が嫌われるような思いではなかったはずです。御使いは羊飼いたちに告げました。10節です。恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。恐れることはありません、これは民全体への喜びの知らせですと、まず御使いは語りました。ここには民全体の代表としてあなた方を選んだのだというメッセージがここで当たり前のように告げられています。これは民全体への知らせ、しかも大きな喜びの知らせ、それを全国民を代表するあなた方にまず知らせますというのです。この世の王様や大臣やお金を持っている商人たちではなくて、あるいは雇い主であるとか一族の長でもない、あなた方にまず知ってほしいと思っている、ここに神のメッセージがあります。それはまさにこの世界にいる今どんな暗闇の中にいる人のことも神様はちゃんと見ておられるというメッセージです。神は暗闇の中に潜むようにしてうずくまっているものを見ておられるお方です。来年のローズンゲンを先日皆さんにお届けしました。来年のローズンゲンの年間の聖句は、あなたはエルロイと呼んだ、この主の皆が年間聖句になっています。エルロイというのは見ておられる神、顧みられる神、そういう意味です。主はこの世界で注目されるような目立っている人たちだけに目を留めておられるのではありません。羊飼いたちに向けて語られた恐れるなというメッセージは、今日に生きているすべての人に向けられた言葉です。私たちの人生を見つめておられる神様がいてくださるのだから、自信を持って生きなさい、恐れないで生きなさいと主は語りかけておられるのです。御使いはさらに告げます。11節です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。赤ちゃんと体を包む布と貝場桶、これがクリスマスの印です。 もしこのクリスマスに与えられた印が王宮で玉座で衛兵付きです、そういうことであればそこを訪ねることはごく限られた人でしかなかったはずです。けれども赤ちゃんにおくるみに貝羽桶、この印はすべての人に救いが開かれているという天からのメッセージでした。この時に生まれた神の御子キリストは特別な選ばれた人たちだけのための救い主ではなくて、誰でもどんな人であってもその人を神はご覧になっておられ、招いておられ、受け入れておられるということの印です。だからクリスマスは世界中で祝われているのです。小さな子供から大人に至るまで一緒に集まって喜びを分かち合うことができるのです。すると天使たちが現れて闇の世界の住人である羊飼いたちに最高のおもてなしをしました。天使たちによる大合唱の賛美を聞かせたのです。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人たちにあるように。どんな賛美だったのか、どれほどの歌声だったのか、どれほど素晴らしいものだったのか、とても興味があります。大合唱団の賛美にもきっとかなわなかったはずです。神様からこの世界に向けて贈られた贈り物です。もし私たちが天の御国に行ったら、その時の映像が天国の映像記録室というのがあればきっとそこに残っているはずなので、まあ、ぜひ見せてほしいなと思っています。羊飼いたちが見ることが許されたわけですから、私たちにも許されているはずだと、まあ、私なんかはそう思うわけです。天に神の栄光があるように、地でも平和が御心にかなう人たちにあるように、これはまさに神の国の福音です。天にある神のご支配がこの地にもたらされますように、そのことを神ご自身が願っていてくださるのです。天の御国は神ご自身が完全に支配しておられるところですから、そのところには完全な愛と完全な平和があり、神がいかに素晴らしいお方であるかということを誰もが褒めたたえるような世界です。そこには罪の入り込む余地のない世界です。そんなまさに完全な世界がこの地にもたらされますように、この知らせを受け取る人々の生活の中に、この神の国にあるような平和な世界が訪れますように、そう歌っているのです。天の御国で歌われている希望の歌が暗闇の世界にいる羊飼いたちに向けて歌われているのです。もしこの光景を私たちが自分の目で見て自分の耳で聞くことができたとしたら、きっと誰もが感動して涙を流すのだと思います。素晴らしい歌の内容です。天では天使たちが高らかにこの賛美の歌を歌っているのです。これを聞いた羊飼いたちはどれほど感動したことでしょうか。どれほど素晴らしい歌だったことでしょうか。羊飼いたちはそのわずかな時間の間でしたが、確かな喜びの中に 包み込まれたはずです。ただこのまばゆいばかりの天の輝きと歌声は永遠には続きませんでした。終わりの時が来るのです。再び元の暗闇の世界に戻ります。その時羊飼いたちは何を思ったことでしょう。現実に引き戻された感じだったでしょうか。あれは夢だったと思ったでしょうか。いいえ、そうはならなかったに違いないのです。なぜなら羊飼いたちは御使いから恐れるなとの御声を聞いたからです。この時から羊飼いたちは物の見る目が変わったと思います。なぜなら天において秘められていた神のメッセージを直接聞いたからです。神は私たちのことを顧みてくださっている。恐れるなと語りかけてくださっている。そしてこの神はこの世界をまるで天の御国が完全であるかのように、この世界を神の栄光と平和に満たされた世界にしたと考えておられる、そのことが分かったのです。羊飼いたちは希望にあふれてベツレヘムまで行ったはずです。そしてそこで御使いたちが告げた通りの赤ちゃんとおくるみと貝羽桶を発見します。それはまさに宝物を発見したような、そんな喜びを覚えたことでしょう。神の御言葉は事実だったと確信することができたからです。最後の20節にこうあります。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。ここに書かれているのは、羊飼いたちが御使いの話を確信して神をあがめたということと、賛美をしながら帰っていったということです。羊飼いたちが賛美をしたのは、おそらく自分たちが聞いたあの天使たちの賛美だったのではないでしょうか。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、天使たちがこの世界に告げた賛美は、今度は羊飼いたちの賛美となったのです。自分たちの希望の歌となったのです。これがクリスマスです。これがクリスマスに起こった出来事でした。神は今も私たちに向かって語りかけておられます。恐れるな、そういうのです。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、私たちもこの言葉を受け止めながら高らかに主への賛美を歌いましょう。お祈りをいたします。主なる神様、私たちは貧しい羊飼いのようなものです。暗闇の中でさまざまなものに怯えながら生きています。この世の闇を知っています。この世界がどれほどあなたの愛から遠く、光を見出すことの難しい世界であるかを私たちはよく知っています。けれどもあなたはそんな私たちに語りかけてくださいます。恐れるな、あなたは私たちのことを見ていてくださるお方です。 そして天の世界が完全であるように、その完全な世界がこの地にもたらされることをあなたは願っておられます。主よ、どうか私たちも恐れを持つことなく、顔を上げて高らかに賛美の歌を歌わせてください。希望に満ち溢れて生きることができるようにさせてください。そして今日この時、心からこのクリスマスを祝わせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。